ラジオ版。
はい、この番組では精神疾患を乗り越えて生きる人たちの姿を伝え、障害に関わりなく思いやりを持ち、障害があっても生きやすい社会づくりを目指していきます。本日は統合失調症を抱えながらラグーナ出版で働くラジオネームエピンビさんとセレナさん、そして精神科医の森越麻耶先生をお迎えしてこの番組をお送りいたします。皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は統合失調症というあの病気についていろいろと語っていきたいというふうに思っております。では初めに森越先生、
はい、
この統合失調症という病気は一般的に言ってどのような形で発症へつながっていくんでしょうか。
はい、統合失調症は未だにはっきりした原因は分かっていません。しかし突然起こる病気ではなくて必ずその前段階があると言われています。余裕の時期、無理の時期、焦りの時期と分かれて発症につながるとされます。日常生活の中でも余裕があったり無理をしたりという時期はあるわけですが、例えば一念発起など大きなことに向かって集中をしている時に無理が起こりやすい、元に戻れない無理が起こりやすいと考えられます。
例えばその一念発起と今おっしゃいましたけれど、
はい、
まあ自分を振り返れば受験の時ですとか就職の時、
はい、
この時はどうしてもみんなこう焦ったり、
はい、
まあ、無理が重なってしまいますよね、
はい、
ただこ の無理を続けても、まあ、病気になる時とならない時があるかと思うんですが、
はい、
その次の段階というのはどのような段階なんでしょうか。
はい、無理をして焦ってもこの余裕と無理と焦りの行ったり来たりできている状況ではまだそんなに心配はいらないと思います。無理が続いて焦りが募ってくるとどこかで精神的なバランスが崩れて失調状況が起こる、体の症状が出たり、はい、眠れなくなったり、
はい、
不安が募ったりという、はい、精神の失調の状況が起こると考えられます。
はい、で昨年ですね、統合失調症をたどるという本を出版、先生とあと精神科医の中井久夫先生とともに本を出されましたけれど、まあ、その中で今日ゲストにお招きしたお二人も、出筆をしているんですけど、その中で今先生がおっしゃった失調状況についてなんか書かれているんですが、失調状況とはどのような状況なんでしょうか。
はい、無理をして頑張ってそれが結果が出ている間はまた少し余裕が出て気持ちのバランスが取れるんですが、焦ってもまるであり地獄に落ちたように結果が出ないということになると、
はい、
どのようにしていいのかも判断ができなくなって行動ができなくなってしまう、そういう行動と気持ちと結びつかないようなアンバランスな状況を失調状況というふうに考えています。
はい、なんか具体的になんか書いてあったようですけどね、
はい、
出口なしの、
はい、例えば、
はい、
周りから見たらちょっと難しすぎるような問題を、
ええ、
自分 でやり遂げようとして、
はい、
自分にそぐわない問題に向かって努力を続ける出口なし状況だとか、
はい、
あとその絶えずこう揺れ動く砂の上に家を建てようとするような流砂状況とか、
はい、
で予想されない突発的な出来事によってで崩壊してしまうような突風状況などみんなで分類をしました。
あ、なるほどですね、はい、まあ、いろんな状況があって、
はい、
例えばそこの状況があったある中でまた余裕の方向にと先ほどおっしゃいましたけど余裕の方向に戻れたらまた健康な状態になれるんだけど、そこでやはりそこから抜け出せなければ病気つながってしまうというそのような解釈でよろしいんでしょうか。
はい、精神には自然回復力というものがありますから、
はい、
ここで引き返せると思っています。
はい、わかりました。それでは先生の方にはまた後で解説の方に入っていただきます。今日はどうもありがとうございます。それでは、エピンビさんどうも、
はい、こんにちは。
こんにちは。今失調状況というお話をしていたんですけれど、
はい、
最初に余裕の時期があってそしてまた何か決意して頑張ろうと思ってそして焦りの時期が来てそして失調状況が来るという説明だったんですけど、エピンビさんが日常の生活の中で失調状況だなと感じるような瞬間があるでしょうか。
これは幸い免れたケースなんですけど、
はい、
昔宿泊業で働いてたことがあるんです、
はい、
でまあ、ポカミスが続いたわけですよ。
どんな
追線間違いです、
はい、
受付で料金もらうわけですけど、そこで1000円単位でミスをしちゃったんですよ、
はい、
100円200円とかそういうんじゃなくてですね、
で
まあ思いっきり責められるわけですよ、
はい、
集計が合わないわけですから、はい、でそこでお客さんに釣り銭を渡したかどうか思い出しなさいとか言われるんですけど、
はい、
記憶障害がちょっとあって思い出せないんですよね、
はい、
自分の興味があることについては詳細に思い出せるんですけど、そういう事務的に無意識的にやったことについては霞のように思い出せなくなってしまうと、でそういうのがずっと続いて、でまあ最終的には、
はい、
その千円札がなくなったのは、はい、今思い返せば、
はい、
それは自分 のポカミスだと思えたんですけど、
はい、
当時はなんか超自然的な出来事が起きてしまって、
はい、
千円札が消滅するんだってそこまで考えちゃったんですよ、
はい、ああなるほどですね、
はい、
ということはちょっと、先ほどの出張状況で言うと、名前付けですると追い込まれ状況というのがあって、
はい、
それでどんどんどんどん追い込まれていって、
はい、
それがちょっと空想といいますか、千円札が消滅したというふうに結びついたということですね。
そうですね、半信半疑っていうか、半分はそんなことはあるはずがないと思いつつも、はい、もう半分はもしかしたらっていうふうなことになっちゃいました。
はい、
でそうこうしているある日の夕方ですね、
はい、
交差点を通ってる時に、なんか白い風船がふわふわと飛んでたんです、
は
い、でその風船がなんだか人玉のように見えてきて、でこれはいけない、車にひかれてしまうと思って、その人玉のように見えた、風船を手で掴んで、でお墓まで持って行って、
はい、
お墓に備えて帰ったんですよ、で翌日もうこれはまずいと思って、主治医のところに駆け込んで、先生ちょっとこういう出来事が出てきて、ちょっといい意味でも悪い意味でも面白すぎる状況なんですよって言ったら、先生もあそれは面白すぎる状況だねって言って、じゃあどうしてほしいって言った時に、先生お願いですから職場を辞めさせてください、
うん、
でも私が直接言ってもなかなか辞めさせてくれるかどうかわからないので、先生が間に入って、頼んでくださいっていうふうに言ったんですよ、
はい、
そしたら先生が、私の代わりに電話して、エピンビさんは、今もうさ山で言えば噴火寸前の状態だから、どうぞ辞めさせてくださいっていうふうになってしまって、
はい、
でうまく辞めることができたんです。でそのまま鹿児島じゃなくて埼玉の姉の家に行ってしばらく休養して、だんだんと良くなりました。
あ、はい、今お話を伺いましたけれど、
はい、
どうも職場でちょっとミスが続いたっていうのが結構大きくて追い込まれた状況になって、
はいはい、
そんな中でやっぱり病気っていうのはちょっとそれが続くとですね、
はい、
結びつきやすくなるなっていうのを感じました、
はい、
ちょっと空想の方に行ったということですね。
そうですね、
はい、そこでやっぱり良かったのは主治医に話せたっていうのが、
はい、
やはり大きなポイントであるというのと、あとその後にちょっと仕事を休んで、
はい、
もう辞めてとおっしゃいましたけど、
はい、
でその後お姉さんの家でしたかね、
はい、
お姉さんの家で休養したっていう、つまり相談と休養がやっぱり大きなポイント。
そうですね、
はい、
その時一つ学んだのは、自分からその主治医のところに駆け込んだ時には必ずしも病気に至ることはないんだなっていうのが学べて、それからもうその病気のサインかなっていうふうな前兆が現れるたびに、主治医の方に自分から駆け込んで、ことなく入院することなくここまで来ることができました。
あ、わかりました、ありがとうございます、はい、 それではセレナさん、
はい、
セレナさんは、まあ、ちょっと普段の生活の中で病気のちょっと前兆といいますかね、調子が悪くなる、はい、先ほどの言葉での失調状況ですね、
はい、
はどのような状況でしょうか。
過去の失敗とか、
はい、
苦しかったことなどを何回も頭に思い浮かんで、
うん、
思い浮かべてしまって気分が沈んでしまうことがあります。
はい、例えて言うと何状況ってなりますかね。
モノローグ状況。
自分自身でずっと語り合ってるっていうことですね。
はい、
そこから抜けるには何か方法がありますか。
そうですね、もう遺伝のことは取り返しがつかないのですが、
はい、
反省は必要なの で、 で主治医には思い出す時間を短く決めて反省して長々と浸らないようにというアドバイスを受けました。
は
い、
それを実行されてます。
まあ、気をつけてます。
気をつけてます。他にいい方法がありますかね。そこから出ていく
最近は、まあ、そういった思考は叶わなかった欲望の裏返しなどを気づいたので、それでも今があり、
うん、
不格好で人に迷惑をかけても、うん、運よく生きているということに感謝するようにしています。
はい、
運命は人それぞれなので、うん、上っ面だけで自分と比べない努力をしたいです。
はい、あとやはりちょっとお聞きしましたけど、そうやって自分で一人でこう考えているときは誰かと話すとすごく気持ちが安らぐっていうのを伺ったんですけど、どうでしょうか。
そうですね、なかなか自分からきっかけをつかむのは難しいんですけれども、
ええ、
話せたときはすごく嬉しかったです。
なんかやはりそのモノローグ状況に人が入ってくると、
はい、
非常にやはりこう何ですかね、こう心が少しゆとりができるというか。
そうですね、
まあ、相手にもよるとは思いますけれども。わかりました、どうもありがとうございます。
はい、
今の話を聞きまして森子先生から何かありますか。
はい、それぞれ大変な状況だったと思います。どうしても焦りや不安が募ってくるといつの間にか周りの人と距離ができて孤立してしまいがちなんですが、お二人は誰かに相談できたっていうところがとっても良かったんだと思います。周りから見るとその人がどれだけの苦労をしているかっていうのはなかなか見えなくて、実は最後の一砂で崩れるようなストレスが溜まっている時にその最後の一砂しか周りは見えないわけですね。お釣りを間違えたということは周りにとっては小さなことかもしれませんけど、本人にとってはとても大きなストレスの表れだったっていうふうにも考えられると思います。そこで相談できる人がいて本当に良かったです。
これ先生相談する人がいなくて、
はい、
その状況を例えば続けていった場合は発症に至るというふうに考えてよろしいんでしょうか。はい、
そのような場合もあると思います。例えば医療への相談はタイミングは難しいと思いますが、眠れない夜が続いて焦りだけが空回りするようなことになると専門家に受診をした方がいいと思います。一晩眠れなくても心配することはないと思いますが、それが二晩続き三晩目には少し専門家への相談を考えたらいいと思います。
ありがとうございます。はい、この番組では苦しい時に勇気づけられた歌をお送りしております。セレナさんはそういう苦しい時、
はい、
例えば追い込まれて、まあ、ちょっと悲しい思い出が蘇ってくるですとか、
はい、
そういった時に聴いてる歌っていうのがありますか。
宇多田ヒカルのカラーズです。
その歌を聞くと、まあ、どんな時に聞いていらっしゃいました。
仕事を辞めてまた再就職したいなって思いながら、やっぱ車を運転できなきゃいけないと思って練習しながら聴いてた曲です。
そうですか。じゃあ、少し何ですかね、これからまたもう一回社会に出ていこうと、
はい、
そういうふうなのを考えながら聴いていた歌ですね。
はい、
わかりました。今日はこの歌にしましょう。宇多田ヒカルでカラーズ。それでは第2部に続きます。